本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日のお話に人は知らないと題をつけました。聖書箇所はマルコの福音書の4章26節から34節のところです。マルコの福音書はイエス様の説教、説教箇所はそれほど多くはありません。今日の箇所はその多くはない中の一つで、イエス様が説教されておられるところです。この箇所の前、湖で多くの人たち、群衆にお話しされました。その後イエス様はその人たちから離れ、弟子たちに話されます。今日のこの箇所も話している相手は弟子たちです。イエス様は群衆に向けて話される時と、弟子たちに対して話される時とは同じようには話されません。聞く人に応じて、また話す時を選んで話をされます。このお話でイエス様は弟子たちもまだよく知っていない神の国のことを成長する種に例えて教えられています。主の祈りで、私たちは御国が来ますようにですとか、御国を来たらせたまえと祈りますが、その御国と神の国は同じことです。ですから、神の国はこれから来るもの、それから来ますようにと祈るのですから、私たちの願いであり、希望であるもの、そのようなものであると想像されます。イエス様は、いろいろなことに例えて神の国を教えられますが、一言で言うならば、神様のご支配に従っているところ、そのところが神の国です。ですから、この世にまだ全く来ていないのではありません。イエス様がこの世に来られたことによって、神の国もこの地上にやってきました。神の国の種はまかれたのです。でもそれはまだ完成はされていません。ですから、主の祈りの御国を来たらせたまえは、自分がサタンの攻撃から守られて、神の御旨にかなったものとなるように、またこの地上が神の御旨にかなうものとなるようにとの祈りです。イエス様が来られたことによって、神の国の種はまかれましたが、その種がどのように成長するか、そのことを人は知りません。知らない間に成長しているのです。人間によってではなく、神様が神の国を成長させてくださっていますので、人はそれに気づくことがないのです。私たちのことを考えれば、誰かにイエス様のことを教えられ、教会に通うようになり、イエス様を信じ、洗礼を受け、礼拝で御言葉を聞き、聖餐に預かっています。でもそのような信仰を持つこと、信仰を保つことも、私たちの 決心によってではありません。私たちの意思によってでもありません。また人の努力や熱心で信仰が広がるものでもありません。私たちが知らない間に、私たちが生まれるはるか以前に、神様は私たちを神の国に入る者として選んでくださっています。そしてイエス様のことを伝えようと、私たちが動かされるのも人の熱心からではなく、神様のご意志がその人に働いているからです。神様のご計画の中で私たちは選ばれ、私たちの見えないところで成長を見守ってくださり、私たちの知らない時に悪から守られるように祈ってくださっています。今日の聖書箇所の前半、4章の26節から29節まではマルコの福音書だけに書かれてあるところです。福音書は4つありますが、福音書の中で互いに同じ話がよく出てきますが、この箇所は他の福音書にはなく、マルコの福音書だけに書かれています。ではそのところをお読みいたします。4章の26節から29節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育ちます。どのようにしてか、人は知りません。地は、人手によらず、実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。この世のものであった私たち一人一人が、神の国に入れられたその印は洗礼です。それは、人から信仰を導かれ、本人が信仰を持つ決心をした結果が洗礼であるように見えますが、そうではありません。人間が誕生するはるか以前に、神様が進めておられたことが実現したにすぎません。神様は計画を立てられています。そしてその計画には壮大な目的があります。その目的のために神様は私たち一人一人を選んでくださっています。その神様の計画と目的をパウロはエペソ人への手紙の中で教えています。神様は私たちを選ばれましたが、いつ選ばれたのでしょうか。それは世界が創造されるはるか以前のことです。アダムとイブが罪を犯すよりずっと前に、もう私たちを選んでくださっています。それでは、私たちを選ばれたのは、私たちをどのようなものにするためだったのでしょうか。それは私たちをご自身の子になさるためです。私たちを神様の前で清く、傷のないもの、神様の御前に出るに ふさわしいものにするためです。では私たちを選ばれた目的は何だったのでしょうか。神様のご計画が実現されるためにです。その計画というのは、時が満ち、天にあるものも地にあるもののすべてがキリストのもとに集められ、神の国が完成されること、それが神様のご計画です。その計画が実現するために私たちを選ばれました。その壮大な計画のために私たち一人ずつ選ばれたのです。ですから、選ばれたのは罪人で哀れであるからとか、かわいそうであるからとか、情けで選ばれたのではなく、神様の計画の実現に必要であったから選ばれたのです。天と地のすべてをキリストのもとに一つにすることのために、イエス様の勝利のために私たちは選ばれたのです。ですから、私たちが神の御旨に従っているとき、それは神の国の完成というご計画に沿ったもので、役目を果たしているときです。反対に御旨に従っていないとき、それは神様のご計画を邪魔をしているのであり、その時は神様ではなく、サタンによって動かされているのです。神様は、私たちの知らない時に、私たちを選ばれ、目的を与えられ、ご支配されておられます。でもそのことを気づかないうちに、私たちは用いられているのです。役目を果たし、神の国の成長の道具として用いてくださっています。人間の意志や努力が神の国の成長に勝っているのではありません。そのことを示しているところがあります。最後の審判の場面です。羊とヤギとに分けられて、その羊にイエス様は言われます。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時から、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は、私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。そのようにイエス様に言われても、羊はいつそのようなことをしたのかわからないと答えます。自分たちが神の御旨に従っていることも考えず知らず、弱い人たちに接しているとき、神の国の完成の道具として神様はその人たちを使ってくださっているのです。そのようにして知らない間に種が芽を出し、苗、穂の中の実が成長していきます。私たちは本当に 成長しているのでしょうか。そのような疑問も出てくると思います。洗礼を受けた後も以前と変わりがないように見えます。相変わらず古い人が現れ、間違いを犯し、罪を犯してしまいます。何も変わらないようにも思えます。それでも知らない間に神様は成長させてくださっています。それが確かであることは、神の国の完成という目的のために私たちを選んでくださいました。そして神様のご計画にいつどんな時でも失敗はありません。また無駄なこともありません。選ばれたすべての人は神の国の完成のためになくてはならない道具です。パウロやペテロといった人も、人に誰も知られず神様に感謝と賛美を捧げている人も、同じように神様にはなくてはならない道具です。選ばれたすべての人は神様の目で尊く、そして用いてくださっています。そして今日の箇所の最後のところで、イエス様は次のように話されています。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。イエス様は私たちの聞く力に応じて一人一人に御言葉を話されます。そしてまた時にかなって私たちに教えられます。神様はその時その時に私たちに必要なすべてを与えられます。神様のご計画は完全だからです。私たちの意志や努力で神の国を近づけることはできません。それらはむしろ反対の結果となることを心配しなければなりません。私たちは何もわからず不完全なものだからです。神様は私たちを選んでくださいました。そして成長させてくださり、どんな時も尊く私たちを用いてくださっています。それは私たちが栄えるためではなく、イエス様が栄えるためにです。そして最後の時に、イエス様が勝利されるとき、私たちもその勝利の中に入れてくださいます。それほどの恵みを神様は私たちに与えてくださっています。目に見えることだけではなく、私たちの見えないところで知らないうちに働かれておられる神様のことを、イエス様はこのマルコの福音書を通して教えてくださいました。感謝いたします。アーメン。